2023年7月2日第一シーツ第一礼拝を始めます。545番。主の祈りは週報の裏側に印刷されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文14、詩50編。読文14、詩50編。全能の神、主、御言のりして、日のいずるとこより、日のいるところまで。神は麗しきの極みなるシオンより。我らの神は来たりて、もだしたまわじ。神はその民を裁かんとて、上なる天及び地を呼びたまえり。もろもろの天は神の義を表せり。我 が民よ聞け、我物言わん。我は神、汝の神なり。我が汝を責むる者は備え物のゆえにあらず。感謝の備え物を神に捧げよ。悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。賛美歌9番。いたします。ルカによる福音書1章57節から80節、新約聖書の101ページ下の段になります。ルカによる福音書1章57節、さて月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く糸を出されて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。 主に立ち立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。ここまでです。祈祷いたします。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい日曜日の朝を与えられ、今朝も敬愛する皆様と共に御堂に招かれ集えました恵みを感謝いたします。今ここにおられるお一人お一人、そしてインターネット礼拝を通して共に礼拝を捧げておられますお一人お一人と心を一つにして、主を心から賛美する礼拝が捧げられます恵みに感謝いたします。神様、私たちは聖書の御言葉を通して神様からの大いなる愛をいただいているにもかかわらず、私たちの心はすぐに不平や不満、負の感情に支配されてしまう愚かさ、弱さを持っています。どうか謙虚な心を忘れずに、主の御言葉に聞き従って歩んでいくことができますようにお導きください。今朝は意図高き方の預言者と題して、須賀匠牧師より御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる匠牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉を心にしっかりと受け止めることができますように、越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、舞牧師のお働きを祝し、ご一家の健康が支えられますように、教会学校、附属幼稚園、越谷教会に連なる一つ一つの技が祝されますように、ご奉仕くださっているお一人お一人の健康と信仰をお守りくださり、どうぞその技を尊くお持ちください。蒸し暑い日が続いておりますが、私たちの健康を、特にご高齢の方々の健康をお守りください。今病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特に主が望んでくださり、癒しと慰めと平安をお与えください。言い尽くせません感謝と願いを、ここにおられる皆様の心の祈りと合わせて、我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌242番、本日は第一手術ですので、日本信仰 日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき批判なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていました。もう御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義とした。もうこの変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就した。もう教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりた門を待ち望む。我らは各信じ、有の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢い生きたりて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、意図高き方の預言者、須賀匠牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第1章57節から80節の御言葉であります。改めて57節から66節までの御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。57節から66節です。さて月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。ここまでです。ここには洗礼者ヨハネの誕生、そして命名の日のことについて主に記されております。そもそもこの父ザカリアは、天使の告げられたこと、天使の言ったことを信じることができなかった人です。すなわち年を重ねた高齢の自分に まさか子が与えられるはずはないと、まあ、そのように信じることができなかったわけです。まあ、ある意味で、非常に人間的な思いに支配されながら、神様の御言葉を信じることができなかったのだと、まあ、そのように言えると思うわけです。まあ、ザカリアは、神殿に仕える祭司でありますから、本来は神様に一番近い、まあ、存在でありながら、まあ、神様の御言葉を人の思いによって信じることができなかった、まあ、そういう存在なんですね。まあ、それゆえに、まあ、なんとなく私たちにも親近感を感じるというか、まあ、皆さんは違いますでしょうけども、私なんかよく親近感を感じるわけです。神様に最も近いところで仕えているつもりだったけれども、神様の御言葉を自分のこととして受け止めることができなかった、まあ、それは自分自身の信仰生活を顧みていくならば、なんとなく分かるような気もするわけです。ですが、まあ、このザカリアのこの態度によって、まあ、聖書によると彼は天使によって口が聞けなくなったということが書かれております。で、今朝の御言葉を読む限りでは、おそらく耳も聞こえなくなったのではないかなと思います。人々がこう手振りでこう何かをした、会話をしたって書いてますので、おそらく耳も聞こえなくなってしまったのではないかなと思います。しかしこれは決して、ザカリアに対する神様の罰なのかというと、そうではない。神様によって、自分の言葉、人間の言葉を失うことで、むしろ彼の中に沈黙が生み出されていくんです。そして神様の御言葉や御心に傾聴する機会が与えられたと言えるわけです。ある意味では自分の言葉がこう失われていくことで、神様の御言葉を中心として生きることができるようになった。ある意味で悔い改めの時というのが神様によって与えられたのだと、まあ、そのように言えるかもしれません。まあ、御言葉を信じなかったザカリアを頭ごなしに、お前は間違っている、お前はもう口を聞けなくなってしまえっていうのではなくて、まあ、このような御業を通しても神様は自分の御言葉に聞いてほしい、私の御言葉に聞きなさいと、まあ、そのように悔い改めへと招いておられるんだと、まあ、そのように言えるだろうと思うわけです。さて、父ザカリアの口が再び開かれた、そういう瞬間が今日描かれているわけです。一体いつ口が開かれたでしょうか。それはヨハネが生まれた時ではありません。ヨハネの名前をつけた瞬間だったんです。この部分が実は今朝の御言葉の中で一番大事なポイントになります。ヨハネが生まれた瞬間に喋り出したわけじゃない、名前をつけた瞬間に彼の口がほどけて語れるようになった。ここがポイントです。ザカリアと妻エリサベトは人々の思い、あるいはもしかしたら自分たちの思いにも反しながらヨハネという名前をつけたわけです。まあ、名前というのはたかが名前ですけど、されど名前かもしれないですね。そこには両親たちの、あるいは周りの人たちの思いがある。できたらこのザカリアという名前を継いで、祭司になってほしいというね、親の思い、またあるいは 親族たちの思い、あるいは周りの人たちの思いもあったかもしれません。名前というのはとっても当時は特に大事なわけです。ちなみに私の名前は匠という名前で、工場の工って書くんです。これどういう意味か知ってますか。この匠っていう、もうずっと僕大工さんのが意味だと思ってたんですよ。ヨセフが大工で匠の家に、ね、イエス様が生まれたっていう、そういう意味だと思っていて、おそらく両親もそういう意味でつけたんじゃないかなと思うんですけど、この匠っていう漢字、この間初めて、僕自分で知ってたわけじゃなくて聞いたんですけど、匠っていう字、こういう工場の工を書くんですけど、これ天と地がつながってるって意味なんですよ。天と地をつなげるって意味なんです。面白いですよね。だから虹っていう漢字は虫編に工場の工と書きます。で、虫っていうのがドラゴンというか、ね、竜を表すらしいんです。 ですから神様ですよね、中国でいうと神様みたいな存在、神様が天と地をつなぐ印として虹がかかあるんだっていう意味らしいんですよ。面白いなと思ってね、なんかちょっと責任を感じるというかね、こんな自分で大丈夫か名前の通り生きてないなってちょっと心配にもなるんですけど、まあとても名前やっぱ大事ですね、はい。まあ、最近はキラキラネームって読めない、全然読めない名前がいっぱい なってきましたけど、この当時はやっぱり名前ってすごい大事ですね。特にザカリアって親の名前を付けたかったっていうのは、やっぱりザカリアのように神殿に仕える人になってほしいという人々の思いがあっただろうと思うんですね。けれど人々の思いに反してヨハネって名前付けたんです。つまり彼らは天使の言われた通りに名前を付けたんです。でこれ言い換えるなら、彼らは天使によって語られた神様の御言葉をこの瞬間信じて受け入れたんだっていうこともよく表していると思うんです。もしそれ信じてなかったら自分たちにつけたい名前をつけたはずなんです。天使の言われた通りにヨハネという名前を人間の思いに反してつけたっていうことは、彼らはその御言葉を受け入れた、信じたんだということを表している。そもそも天使はこのヨハネが聖霊に満たされ神様の救いのためにこれから用いられる存在になっていきますよ、そのことを御言葉を持って約束したんです。そして彼らはこの瞬間この約束を信じて受け入れ、今その子を言われた通りにヨハネと名付けることができた。つまり両親はこの子を自分の思い通りにすること、人々の願い通りにすること、これらの当然の権利を放棄したということになるわけです。違う視点で言うなら、彼らはこの子が神様から与えられたその使命に就くまではしっかりと預かるんだというその事実を受け入れたんです。そして彼らはその後、神様にこの子をお返ししなければいけないんだという事実もここで受け入れた、その御心に従ったということになるわけです。天使はヨハネに対し、ザカリアに対して、この子は神様のために用いられる器なんですよと約束したんです。彼らはヨハネという名前を付けたことで、この子はもう自分たちの子じゃないんだ、神様から授かった子供なんだ、いつか神様にお返ししなければいけないんだという事実をここで受け止めているんだということになるわけ。またちなみにの話なんですけど、私が生まれた時に私の父が教会で、その誕生の報告をしたらしいんですけども、こういうことを言ったらしいですね。この子は、私たちの子ではなくて神様から預かった子なので、いつかは神様にお返ししなければいけませんって言ったらしいですね。でそんな私が成長して、ね、大きくなったら牧師先生になるのって、教会の子供あるあるですよね。教会の子供あるあるで、牧師先生になるのって聞かれるんですよね。そしたら僕はお話しする人にはなりたくない、聞く人になりたいって言ったんです。これ面白いなと思うんですけど、今考えてみると説教者って誰よりも一番の聞き手なんですよ。誰よりも一番御言葉に傾聴してなきゃいけないんですね。そう考えると、言ったことはまさに実現してるなと思うと、私も預言者なのかなってちょっと思っちゃうんですけどそういうことをね、ザカリアはでもすごいですよね。ザカリアという人はそういうふうに全てを受け入れたんですね。本来ならば自分の子供に自分の仕事を継いでもらう、これが当然の習わしであり伝統でもあったわけです。でもそういうのも全てひっくり返して、この子は神様にお返ししなければいけない存在なんだっていうことも受け入れていった。つまりこの話はですよ、単純にザカリアが天使の言う通りにヨハネと名付けたっていう話じゃなくて、これいわゆるザカリアの信仰告白の出来事なんです。そしてその信仰告白をもってザカリアの口が再び開かれることになったのだと、そういう話なんです。じゃあザカリアは一体何を語り出したか。聖書に従って一言で言えば賛美なんです。神様の御言葉を受け入れ、神様の御心を受け止めていくその先に賛美という新しい言葉が生まれていったんだと、そういう出来事がここに書かれている。今までザカリアは自分の言葉とか自分の思いとか人の言葉や人の思いに支配されて生きていたわけです。しかし長い悔い改めの期間を経て、 信仰をいただき、信仰告白へと導かれ、その彼は今や賛美という新しい言葉に生きることができたんです。そしてこの出来事はもちろん私たちのうちにも必ず起こり得ることなんです。私たちもまたイエス様を救い主とキリストとして受け入れ、私の救い主だと信仰を告白した今、人間の言葉にはもはや生きていないんです。神様を賛美する者として新しい言葉を持って今ここで生きられるはずなのであります。さて、信仰へと導かれ、死を賛美する者へと変えられたザカリア、彼は一体具体的に何を語り出したでしょうか。そのことを記しているのが67節から80節の御言葉であります。改めて全体をお読みいたします。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。それは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。この予言、聖書の込み出しにはザカリアの予言と書いてますけども、これ実際には賛美という意味を持っています。この、賛美には大きく2つのことが、語られています。で、1つは、救い主のこと、主イエス・キリストのことであります。そして2つ目が洗礼者ヨハネのことになります。つまりヨハネを御言葉に従って受け入れることは、同時にその後に来られる救い主も共に受け入れるということにつながっているんだということがわかります。つまりこのヨハネとイエス様の関係というのは決して切り離せるものではないんだということを、ここからザカリアを通して示されているのではないかなと思います。父ザカリアは洗礼者ヨハネについて次のように表現しています。意図高き方の預言者だと。ちなみに天使がマリアに告げた言葉によると、救い主は意図高き方の子と表現しています。これは神様の御子という意味になるでしょう。つまり、洗礼者ヨハネは意図高き神の御子について預言をするもの、そのようなものとしてヨハネは神様に用いられるんですよとザカリアはここで予言賛美したわけです。そしてさらにザカリアはこのヨハネの務めについても明確に語っています。それは主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせること。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせること、これがヨハネの務めですよと言ってます。実際に洗礼者ヨハネの活動はどうであったか、どのように展開していくでしょうか。ルカによる福音書の3章以下にはその様子が非常に具体的に描かれておりますが、聖書によると彼はですね、人々の罪を厳しく断罪していくんですね。神様の怒りの話をして語り出したりもしました。それらは一つ一つとっても厳しい言葉であります。しかしですね、それは一言で言うならば、神様に罪を許してもらえなければもう私たちには救いはないのだという意味もここで強く含まれているんです。救われていることが当たり前じゃないんだ、 もうあなたたちや私たちは神様に罪を許してもらわなければ救われないんだ、それを強調したかったんですね。それこそが本当の救いなんだという確信に立った厳しさなんです。もう神様にしか私たちは救われない、神様によってしか救われないんだということを言いたかったんです。それが彼の厳しさの元にあるもの、根っこにあるものだったんですね。神様にしか救えない、許しはない、だから立ち返ってほしい、このままでは滅びてしまうという強いメッセージ、そのメッセージの中にある厳しさだったんです。そしてヨハネはまさにこういう働きを通して、イエス・キリストの救いの中心というのはまさにその罪を許すことなんだ、それに他ならないんだということも、そのことを、人々に宣言し、救い主の存在を指し示したのではないかなと思うんです。さてザカリアはこれから洗礼者ヨハネが予言する、その救い主が一体どういう救い主であるか、そのこともここで先立って予言しているわけです。まず私たちの救い主とはどういう存在でしょうか。それは何よりも約束された存在なんです。約束されていたんです。洗礼者ヨハネの誕生も、その後の主イエス・キリストの誕生も、一言で言えば神様の約束の通りなんです。私たちにとって、人間にとってはこれらは驚くべき出来事かもしれないです。しかし神様にとってはそれは御心の通りのことだったわけです。神様はアブラハムにかつて約束したこと、ダビデにもかつて約束したこと、そして多くの預言者を通して約束してくださったことを今ここで、実現してくださったんだということになるわけです。しかしそれはただ単純に神様が約束を破らないお方だとか、真実なお方だということ以上のことです。旧約聖書の歴史を見直していくなら、そこに描かれているのはやっぱり人の罪の深さです。人間がいかに罪深いか、そしてその罪をいかに繰り返しているかということです。神から離れ、主の御心に背を背けた歴史、それが旧約聖書の中にはたくさん描かれているわけです。しかしこの神様はこの救いの約束をそれでも忘れることはなかった。そしてその救いを実現してくださった。人間は神を裏切っているんです。しかし神様は人を救うその御心を忘れることはない、いやむしろご自身の痛みを持って、あるいは御子を惜しみなく、死に渡されてしまうように痛みを持ってしてでもそれを成し遂げてくださるわけです。つまり洗礼者ヨハネの約束、誕生もキリストの誕生も全ては神様の深い憐れみによって成し遂げられたものに他ならないんだということがここから強く強調されていくわけです。すいません、ちょっと汗かきなの申し訳ない。もう人間は人間の力で自分を救うことはできないんです。人間の努力によっては人は救われないんです。それほどまでに罪にあふれている、言うならば十字架のキリストを見上げながらも人間は罪を犯しているんです。イエス様の服を分け合ったり、くじで分け合ったり、イエス様を馬鹿にしたり、十字架にかかっているキリストを見てでも人は罪を犯すんです。復活の主に出会ってもなかなか信じられないんです。それぐらい人というのは人の力や努力や、あるいは修行や、あるいは学びによって人は救われないんです。それぐらい人の罪というのは満ち溢れている。しかし人間でできなくても、人間ができなくても神様はできるんです。そして神様は約束の通りにそれをしてくださるんです。ただ神様だけが私たちを救うことができるんです。そして神様は確かにその救いの御心を約束の通りに成し遂げてくださるんです。私たちは自分の救いのために自分の力をもう出す必要ないんです。自分で救いを探す必要もないんです。救いを求めて歩み続ける必要ないんです。ザカリアの預言にもあるように、神様ご自身が訪れてくれるんです。そしてその救いの約束を持って、あなたを、私たちをあらゆるものから解放し、死すらも縛ることのできない誠の自由な民として新たに生かしてくださるんです。私たちもまたこの時代にあって深い闇を抱えながら生きることもあるでしょう。 そして何とかその闇の現実から抜け出そうと一生懸命になるかもしれないです。しかし今あなたのうちにも救い主は来てくださる、神様は訪れてくださる、救い主の側から、神様の側から来てくださるんです。それを示すために洗礼者ヨハネではないかもしれませんが、たくさんの御言葉や荒れ野の声を持って、あるいは悔い改めの機会を持って、その見えない現実を私たちに見させてくださるんです。もう太陽とか月があなたを照らすことはありません。ただ一人の救い主があなたの明け物となり、あなたの光となってあなたを照らすんです。この憐れみと愛は決して変わることはありません。主はかつて洗礼者ヨハネやキリストの誕生をもって、その救いの約束を成し遂げてくださいました。その同じ主が今も生きて、そのキリストをもってあなたを救い、あなたを罪から解放し、あなたを永遠と至らせてくださるんです。私たちは失敗を繰り返すかもしれない、間違いを犯すこともあるでしょう。しかし神様の救いは決して変わることはない。変わってしまったら神様は嘘つきになってしまうから、あなたを救うと決めたこの神のご意志は永遠に向かって変わることがないんです。神様はその約束を決して破ることはありません。だからこそ私たちは今も恐れることなく、神様としっかりと向き合いながら自らを輝かせて生きることができるのではないでしょうか。この深い幸いをぜひ心に留めて、新しい習慣歩んでいただけたらと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたから多くの恵みをいただきながらも、あなたの御前にあっては罪深く汚れに満ち溢れたものです。主は憐れんでください。そしてどうか私たちのうちに誠の救い主を指し示し、私たちを新たに生きるものとしてください。このような私たちのために御子を与えてくださり、その救いの御心を成し遂げてくださいましたお恵みに心から感謝します。どうかこの変わることのないあなたの救いのうちに私たちが生き、希望を新たに歩むものとなさしめてください。全てのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌354番。行います。
その測ることのできない愛と恵みと私たち 私の体を分け前ないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと進められております。大義で各々の罪は深く繰り改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と使徒に預かるとキリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たち全てを主により一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めをもとに互いに愛し合いながら主の再び来たものを今日待ち望みたいと思います。聖帝を私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されておかんことに感謝してこれを作として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯を同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はそのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって死が来られるときに至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし復活の昇天と覚え、この聖霊で与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと同志とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御命に従って、このパンの杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に目は限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵みに深きことを味わいし、ただいまから分散を解散をいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物を得られます。主の弟子たちというのは教会では洗礼を受けた方、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けておられない方は聖餐に預かることはできません。どうぞ祈りを持ってお待ちください。これは決して差別をしているのではなく、全ての人がその恵みに預かることが来ることを教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、信仰を告白している方でありましたら、どの教会になりましてもこの聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りください。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わう意味であります。 感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みと私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊と聖霊により感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である資格がいよいよ良くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、老いを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みの祝福を私たちに生かしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌第2編の1番を賛美いたします。
いたしましょう。
って日々を歩み込んできますように、会社の退職停止の周知に乗ってここに献金を設置いたします。あなたのご用のためにお待ちください。このように一方的しイエスクリストの発行して御前にお届けいたします。アーメン。
正英544番、その後祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえにありますように。アーメン。これで第一礼拝を終わりますが、今日は